イースターおめでとうございます。2020年4月12日イースター礼拝を行います。少子、この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数えきれないほどの大群衆が、白い衣を身につけ、手に夏目ヤシの枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊とのものである。また天使たちは皆、玉座、長老たち、そして四つの生き物を囲んで立っていたが、玉座の前にひれ伏し、神を礼拝してこう言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が、よよ限りなく私たちの神にありますように。アーメン。それでは賛美をいたします。新聖賛美歌10番、主の御名により。立ちのまま共に主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆を拝めさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯すこの我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。お座りください。続いて本日の講読箇所です。本日の講読箇所は、ルカによる福音書24章、訂正いたしまして、1節から35節までとなります。新約聖書159ページです。 ルカによる福音書24章1節から35節まで、2箇所ございます。続いて、ヨハネによる福音書20章19節から29節までとなります。これは、新約聖書210ページとなります。最初の、奇数節を司会者が、偶数節を皆様が、最後の、35節は共にお読みします。そして週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。
見ると石が墓の脇に転がしてあり、
中に入っても主イエスの遺体が見当たらなかった。
そのため途方に暮れていると輝く衣を着た二人の人がそばに現れた。
婦人たちが恐れて地に顔を伏せると、二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。
あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられたとお話になったことを思い出しなさい。
人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。
そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。
そして墓から帰って11人と他の人皆に一部始終を知らせた。
それはマグダラのマリア、ヨハネ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。婦人たちはこれらのことを人たちに話したが、
人たちはこの話がたわごとのように思われたので婦人たちを信じなかった。
しかしペテロは立ち上がって墓へ走り、身をかがめて中を覗くと雨布しかなかったので、この出来事に驚きながら家に帰った。
ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、
この一切の出来事について話し合っていた。
話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。
しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。
イエスは歩きながら、やり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。
その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。
イエスがどんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。
それなのに私たちの最主張たちや委員たちが死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。
私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。
ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、
遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。
仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りであの方は見当たりませんでした。
そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。
メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。
そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。
一行は目指す村に近づいたら、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。
二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますしもう日も傾いていますからと言って無理に引き止められた、止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。
一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。
すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。
二
そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると11人とその仲間が集まって、
本当に主は復活してシモンに現れたと言っています。
共にお読みします。2人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。もう一箇所です。ヨハネによる福音書20章19節から29節です。新約聖書210ページです。それでは拝読いたします。最初司会者が読みます。次に続いてください。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。
誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。
十二人の一人でデリコと呼ばれるマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。
そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。
さて、8日のうち弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵が解けてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。
それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。
トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。
共にお読みします。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。お祈りの時を持ちます。本日は八木羊にお願いいたします。
お祈りします。天にいます神様、今日こうしてイースター礼拝を持てることを感謝いたします。この一連のコロナウイルスのために、ライブ配信という形にはなっておりますけれども、本当にこのような状況にあっても、こういった形でなんとか礼拝を守っていけていることを感謝いたします。思えば昔はもう遠方の信徒と手紙で心を一つにして礼拝を捧げていただいたと言いますけれども、今こうしてこのようなライブ配信という形で、この心を一つにしてあなたを礼拝することができることをまず感謝いたします。ちょっと寂しい礼拝かもしれませんけれども、でもこの先ほどの購読箇所にもあったように、復活のこの時はそんなに決して華々しく復活したような感じではなかったように思います。どうかこの静かな中にあっても、そのことを、思いを馳せていくことができますように、そして、このコロナで大変な状況になっておりますけれども、その中にあっても神様、あなたの復活されたその力を信じ、この1年も本当にあなたの復活の力に預かって歩んでいくことができますようにお願いいたします。そして、この教会においてもこの世界宣教とリバイバルというビジョンが掲げられておりますけれども、これも 今コロナの影響で足踏みにしているというのが現実があります。どうかその中にあっても神様、あなたが、働いてくださいますようにお願いいたします。一刻も早く、このコロナが収束し、この状況が一刻も早く良くなりますように、そして今、コロナで、病気で苦しんでいる方もいますし、経済的に苦しんでいる方も、さまざまな苦しみを持っている方もいると思います。そういった方々に対してもあなたが働いてくださり、一刻も早く癒しと、助けを与えてくださいますようにお願いいたします。そして、この世界中のあらゆる教会においても同じような苦しみを持っていると思いますけれども、そのような中にあっても本当に神様が一刻も早く働いてくださいますようにお願いいたします。本当にこの復活の喜びと力を、共に信じていくことができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によって御名にお捧げします。アーメン。
ありがとうございました。もう一曲賛美をいたします。大いなる方に、準備の方をお願いいたします。